皆様こんにちは、マキです。第6のマキのアルケミーライフということで、今日も見えない世界をロジカルにお話ししております。今日のテーマはですね、知識をあり方にしていくというお話をお届けしたいと思います。はい、というわけで今日はですね、いつも音声を取っております携帯がですね、ちょっと使えていないということで、若干音質が変わっているかもしれないんですが、ご了承いただけたらと思います。はい、でそんな中でですね、ちょうど先ほどスレッズを書いておりまして、そのスレッズで書いた内容をですね、皆さんに音声としてもシェアしたいなと思います。最近これをお聞きいただいている方もご存知かと思うのですが、私自身すごく脳科学とかこのもう一回学ぶっていうことをすごく今やってまして、本当に潜在意識のことをどういうふうに現象をこうクリエイトしていくのかとか、いろんなことをですね、もう一回深く探求しているような状態でした。でこれまで学んできていたことと、この新しく自分が、脳科学とかで学んだことっていうのが、今本当に面白いぐらいにこのドットがこうつながっていて、すごくこう理解が深まっているところなんですね。で今オンラインサロンの方も開催させていただいてまして、その中で学んだことを皆さんにシェアしてお届けするということも楽しくさせていただいているんです。でそうやってこの探求をしていきながら、様々な本を読みながら、そうやってこの現実の仕組みとかを知っていくわけなんですけど、結局ですね、じゃあどうしたらいいのっていう最終的なことを私たちは知りたいわけじゃないですか。こういうふうなことを書いてますとか、こういう法則性がありますという、机上の話ではなく、実際にそれがじゃあどうやったらそれが起こるのかっていうことをみんな知りたいわけですよね。で私自身そうやっていろんな本を読んで、結局最終的に書いてあること、要は実践的なことっていうのは、本当にどの本を読んでも行き着くところは本当に同じだなと思ってるんです。でその何がゴールかというと、要は結局こう感謝をして生きるとか、今ここを生きる、呼吸をしてしっかりと瞑想していくこと、ちゃんとビジュアライズ、意図をすること、そしてそれを手放していくこと、その大いなるものにお任せしていくことという、本当にもうこれしかないわけですよ。このたったこのシンプルなこと、ジャーナリングして自分の感情に気づくとか、それを修正かけるとか、そして瞑想して生きること、何か叶えたい時にはビジョンを持つこと、意図をすること、もう本当全部そこでしかないわけなんですよね。何を読んだとしても、どういうふうな覚醒の何かを読んだとしても、結局じゃあ日常的にどういうことをやったらいいですかっていうと、もうそれぐらいしかないわけなんですよ。で要は結論っていうものが同じなのに、こんなにも多数このいろんな知識があるわけで、でずっといろんな本が出るわけじゃない。だって脳科学的に引き寄せをするとか、その潜在意識とか、このスピリチュアルとか、もう無数にさ、そういったこうやったら幸せになりますよっていう、もう本が出続けてるわけじゃない。でもどの本を読んだとしても結論は大体そこに行くってなった時に、なんでじゃあ同じことがゴールなのにこんなにも多数の本が出てるのかっていうところで、多分その私なりにこうなんでかなって考えた時に、ふと思うのは、みんな要はやることっていうのはもうたったそれだけなんですよ。だけどこのやることができてないから、このやり方じゃない別のなんかもっと楽で、このままの私でもなんとかできる方法とか、なんかこう楽して簡単に幸せになれる方法ってないかなって探しちゃってるんじゃないかなって思うんですよね。そうやって知識だけを身につけて分かった気になっている、もうこんなん分かったからみたいな、これも誰かが言ってることだからみたいな、そこで止まっていて、その知識をあり方に下ろすというところがやっぱりできてないんじゃないかなってすごく思うんですよね。で、私はですね、過去にそういったこう奇跡的なことをクリエイトする方々と共に行動させてもらう期間っていうのが本当にラッキーなことに多かったんです。 うん、なんか本当にばったり出会ったところで出会った人がそういったこのどんどん現象を作るっていうことができちゃう人、なんかそこの引き寄せは私すごくありがたいことに昔から得意というか、なんか本当にその要はこういう引き寄せとかみんなが言っている法則性をリアルに体現して生きている人たちと出会わせていただくことがこの人生多かったんですね。でそれも本当にご近所さんみたいな形で出会うことが多かった。なのでその方の在り方っていうものを見させていただくことが本当に多かったんですよ、うん、で在り方って何かっていうと、その人がじゃあ日常をどういうふうに生きているかっていうところが在り方なんですよね、うん、まあ行動習慣とも言えるんだけど、要はその奇跡的なことを起こす人はどんな意識で日々物事を考えていて、そしてどんな感じの日常を過ごしているのかっていうのを本当にリアリティを持ってその場で見させていただいていたんですね。だからこの時はこういうふうなこの行動をするんだなとか、こういう習慣の中で生きているんだなっていう、そのありようを私自身もこう吸収させていただいているので、自分自身の在り方というものも朝起きて、あ、こういうふうに自分を整えていこうとか、まあ、それ以外にもいろいろとこう整えていこうっていうことを、その習慣の中でもう在り方としてできるわけなんですよね、うん、だけどこれがその机上の話、要は知識だけを入れて、あ、こういうふうにやっていくってもうどの本にも書いてあるんだ、ふーんみたいな、まあ瞑想すればいいのかなとか、あるを見ていこうかなみたいな、なんかね、それってまだこのあり方までなってないんだと思う。その要は自分のその馴染みの習慣思考の範疇でしかないんじゃないかなって思うんですよ。で結論、私が何を言いたいかというと、結局ですね、それを生きている、すでにそうある人にリアルで会うことで、リアルで会うことによってその人の動き方っていうのかな、もう非言語の領域が見えるわけですよ。無意識にこの人はどういう思考を持っていて、そしてどういう振る舞いを持ってその法則性の中で生きているのかという体現の在り方がリアルでようやく見えるわけじゃない。でそこに触れるっていうことが一番いいんだと思います。この知識というものを在り方に変えるには、うん、だからぜひこれ、このラジオをねこう聞いていただいて、なんか、マキさんのラジオでさ学んだって分かった気になる人ってすごい多いんですよ。まあありがたいことでもあるし、それでなんか別になんか学ばなくても全然 OK だって、これを聞いてなんか分かったようになるっていう人がいるっていうのも素晴らしいことだと思うんだけど、やっぱりね、その人に会うとか、すでにそう体現して生きてる人に触れるということがどれほどこう効果があるのかっていうことをぜひね、感じていただけたらなって思います。うん、まあとはいえ私がねあんまりリアルで会うようなイベントとかをそんなに作ってないからあれなんだけど、まあ私に限らず何かこう素晴らしいことを話している人とか、なんか素晴らしい奇跡を起こしている人っていうのは、本当にこうもうその人の在り方、放っているエネルギーからやっぱり全然違うっていうのを感じていただくと、その人のこの非言語の部分をトレースできることによって、ようやく知識というものが自分というこの実として使えるようになっていくんじゃないかというところのお話でございました。はい、というわけで今日は、知識を、まあ、在り方っていうところにするにはというところで、そのためにはもうリアルで会う、リアルの情報を得ていく、そこで非言語を学習していくことが一番効果的ですよということをシェアさせていただきました。はい、というわけで今日もお聞きくださいましてありがとうございました。また次回の音声でお会いいたしましょう。バイバイ。